建築建設関連の資格取得なら日建学院。これまで112,761名の一級建築士、156,592名の二級建築士を輩出。日建学院は建築系ラジオを応援しています。
ちょっと、会場に、来てくださってる方も、今回のテナーさんの参加者の方もいらっしゃるし、ちょっと、お聞きしたいことなんですけど、一つは、高橋さん、高橋健さんって、建築家でいらっしゃって、同時に写真も全部撮ってらっしゃるので、で、その時に、高橋さんからさっきもちょっと、建築と、写真は、別のメディアだっていうことをお話になってて、もう一人糸崎君雄さんに来てらっしゃって、糸崎さんの場合となんか眼差しが違うなっていう印象があるんですよね。つまり糸崎さんのものは、小さいところから大宇宙を見るみたいな目があって、で高橋さんの場合には建築家だから大きな建築を作ってらっしゃるわけですね。つまり作品を作るお金が全然違うので、糸崎さんが作る作品っていうのはフォトモなんかでも、まあつまりその作品だけで1点作るのに、まあ、10万もかかるとかそういうものではないわけですよね。ところが高橋さんの場合には、まあ、建築の場合にはどんなに小さくても1000万超えていってしまうっていうような予算の中で作品を一つの作品作りますから、でしかも要素が多いから建築作るってことは、だからそういうものをこうなんていうか統合しねじ伏せてコントロールしていこうっていう 目があるじゃないですか。ところが写真を撮るときにはそれほどのお金がかからないし、先ほどの井上さんのお話じゃないですけどデジカメになると、まあ、厳密にはタダじゃないですけどタダに近いような形になるから、そうすると世界を見るときに写真を通して見るときに、最初からなんていうかな限定しているように見えるんですけど、その建築を作るときもそうなのかな、限定してる眼差しが限定に向かうんですかね。そのどうですか、ちょっと
言ってる意味わかります。その狭いところから広いところを見るんではなくて、広いところから狭いところを見てるっていう眼差しがあるように見えるのね。
ああそうですか、
うん、
まあ、それはそうだと思いますよ、
うん、
で実際に建築作ってその建築を例えば雑誌とかに発表するとするじゃないですか、うん、そういう場合は、まあ、どんな建物でも十数枚、大体自分だったら7、8枚で横取られるんですよね、うん、でそれから増えるとむしろ上昇性が出てきてしまって、うん、いかに写真の場合はいかにこの減らすかっていう引き算の話だというふうにも思いますね。だから動画、先ほど彦坂さんもおっしゃってましたけど、動画撮って一周すればその空間が出るかちょっとそうではなくて、むしろ少ないショットの方が建築が分かりやすいっていうところがあります。ただ先ほど松田さんが言ったようにそのロースのね建築なんか見ると三浦店なんか行ったら必ずあれ絶対写真に写らないです。だからあれはやっぱり体験せざるを得ないし、歩き回って初めてあそこに幾重にもある渦巻き状 の仕組みがあるってことは分かるんで、そこもすごい問題だと思うんですよね。 で一番問題なのは建築と画像でいうと、そのほとんどの方がその写真によってメディアがね、メディアによってその建築が伝わるってことが起きてしまっているので、建築をねそのメディアとして扱おうとするわけですよ。つまり写真に撮った時の空間を想起しながら空間を作るっていう風な逆説的な思考に陥ってしまっているので、でもそうしないと写真写りは悪いわけですよねそれ非常に問題だと僕は思っているんです。ただそれをじゃあ実体験を伴うようなメディアっていうのは今のところありませんから、どうしたって写真になってしまうんですよね。から写真のもう一つの弊害っていうのは、基本的にパンフォーカスで撮るんですよね。パンフォーカスで全部に焦点があった映像を撮ってしまうんだけども、人間の目の場合はやっぱり部分部分にしか焦点を合わせられないから、そういうふうに見ることはできないんですよね。だからものすごい強度があるんですよ。それでだからこそそれを脳裏に焼き付けてしまって、動画で体験したり実際に体験したものよりも全てに焦点が合っている画像をその目に焼き付かせるように認識してしまうっていうことがあると。ただそれ2つは全く別のものなので、その制限された情報の中から実際の空間をその演繹するっていうそのリテラシーを我々持ってますので、それを使ってねなどが専門の方は建築を認識していると思うんだけども、ほとんど素人の方はその絵でしか認識してないなっていうような実感としてありますね、うん、それからその問題っていうのは実は あのコルビジェも気づいたと思うんですよ。でコルビジェがあのトラセレギラトゥールっていうのと、トラセレギラトゥールってのはあの比例関係が深いってことですね、パラディオみたいな感じで。あれっていうのはおそらくメディア戦略ですね。 ああいうふうに見えるのは立面と、あのその自分がコントロールした中で比例関係を抑えるっていうことしかできないんだけども、それとは逆にそうではない空間待機の仕方としては、地上1メートル60センチのところにある2つの目があの前方のみを認識しながら歩き回ることによって、そのショットの積分として理解するっていうのは、その建築的プログラムと。だこれ見てもそのダブルバインドで引き裂かれてたんだけども、その建築的プロムナードに値するところのそのメディアが未だないっていう、これがだからモダニズムが終わってない一つの理由だと思いますね。
まあ、あのメディアの変化っていう意味で言うと、最近のその、立体映画ですかね、 3D の、まあ、特にあのアバターに代表されるように、今までの 3D の範囲を超えて後ろに引っ込む構造ができるようになって、前はまあ前に飛び出てくるだけだったので、まあ全然、まあ、3D が完成してきたっていう部分がありますよね。それからゲームで、僕はゲームやってないので、電気屋さん行ったりって言った時、こう立ち見でゲームのブランカー見てるんですけど、まあ、ものすごい水準で立体して、しかもゲームだからこう闘争し戦ってるでしょ。そうするとそこで出現してくる画像の質っていうのは、いわゆる昔のフラットな平面としてのイメージ、厚みのないイメージじゃない世界がこう出現してきてて、それから最近のテレビの、まあ、高いテレビがほら3原色じゃなくて4原色になってるとか、あるいは立体画像のテレビが出現してきてるので、映像というもの自体が全部違ってきてるというか、まあ、あのトイストーリーに代表されるようなああいうものの映像というものが、随分変わってきてるというふうに見えるんですけども、まあ井上さんたくさんその映画をご覧になってる方なので、どうですか、その最近のああいう 3D 系統の画像っていうのは。
まあ、もちろんね、話題のやつは見に行って、それなりにはもちろん楽しみますが、ただ、まあ、例えば、その 3D でないと表現できないものが本当にある、まあ、もちろん、例えばね、手前にこう飛び出すとか、そういう映像の作り方がこう驚かせるのがとても役に立つんだけど、空間体験に関して言えば、これまで映画で散々いろいろな形で空間とか建築を表現したり映像で表現してるのに対して、 3D でしか表現できないものっていうのはまだそんなに多くないというか、十分 3D じゃない今までの動画でも十分それなりには表現されたと思うので、まだそこまで革新的にツールで、だからもうすでにムービーがあるので、ムービーですでに、まあ、ある程度やっぱり見てる人が頭の中で 3D で組み立てて結構多分見てる人は見てるはずなので、そんなに向こうの方が勝手に 3D にしてくれなくても、そこはねそんなにまだあんまりこう変わった感じは正直しないんですね。で それでないとなんかこう成立しない空間とか表現っていうのはまだないかな。だからムービーはもちろん写真に対して動く動画っていうのはもちろん意味があるんだけど、それの 3D 感についてはまだ何とも言えない感じがします。
まあ、さっきちょっと伊藤崎さんの名前出しながら伊藤崎さんにお話を伺ってたので、ちょっと前に出てきてくださいますか。まあ、伊藤崎さんの写真っていうのはある意味で今の 3D っていうか 3D 画像に近い部分があって、平面を起こしてきちゃって無理やりこう立体にしていくっていうのは今のまあ画像だってそういうところあるわけですよね。でそういうものは、まあ、なんていうか写真を立体にするっていうか、その、つまり建築は立体なわけですけど、立体をまあ写真に撮る二次元にしてしまうってことに対するもう一回こう反転をしようとするわけですよね。その辺のお話ちょっと伺わせていただき
ます。僕は何をやってるのかっていうと自分でもわからないところあるんですけども、まあちょっとさっきの五十嵐さんの指摘にちょっと似てるんですけど、その最近の 3D 映像なんですけども、その、まあ、わざわざ 3D にする必要があるのかどうかっていう問題があって、その今のテクノロジーっていうのはその必要から何か人類が人間がこうこれが欲しいと思って発明されるものではなくて、そのこんな技術ができちゃったんだけどどうしましょうかってみんなでその技術が発明された後でその使用方法をみんなで考えるみたいなところがあって、 写真っていうのはまあその絵画の延長ですけども、その写実的に絵を描きたいっていう究極のところで写真術が出てきたと思うんですけども、まあ、コンピューターが出現するとこうあれもできるこれもできるっていろいろできてきちゃって、でその、まあ、3D テレビっていうのもその本当にこれが欲しいのか、だからその僕はそのまずそのあの写真っていうのは平面でしかないので、僕はそれを立体にしたくてフォトモっていう手法にたどり着いたんですけども、でもその五十嵐さんがさっき言ったみたいにそのムービーっていうもの自体がその立体なんですよね。であくまでもその写真っていうのはあの一点透視法で視点が一つ、レンズも一つ で位置も一点に固定されているので平面なんですけども、あのだからフォトモっていうのはあの複数の写真をあの立体に構成するんですけども、そういう意味で言うとあの、まあ、映像っていうのはあの1枚の写真、その次の写真っていって、その例えばあの室内を歩き回るともうそれだけでその立体になるし、だからその、まあ、僕そのアバターを見てないっていうのはありますけども、あの、まあ、だから昨今の 3D って言うと電気屋にあるその 3Dテレビってすっごいこうバーンと大宣伝してるみたいな感じなんですけど、まあ、メガネのぞくとこそれはまあ立体に見えるけども、積極的にこうこれはすごいっていうふうにはちょっとまだわからないところあります。はい、
まあ、私なんてやっぱりこうミーハーだから、トイストーリーも1位が出た時に初日に見に行ってるんですよね。子供連れてですけどもちろん。ただ残念なことにもう爆睡してしまって終わってからしか目を覚まさないっていう。だからまあ今むしろその3をトイストーリーの3はあの、レンタルビデオ屋さんのモニターでこう宣伝でやってるのをね一生懸命見て、まあすごいなと思うわけですけど、アバターは2度続けて見に来ましたけど、まあ、1度目見た時にまあ僕はずいぶん面白いと思いました。たくさんそのジブリをパクってるのもまあ驚きがありましたけども面白かったので、ただ2度目見に行くともう驚くほどつまらなくなるんで、あの刺激がつまり1回しか聞かないですからね、ああいうものって。だから2度目見るとこんなにつまんないものなのかという驚きがありますけども、でもただ1度の見せ物としては非常によくできていて、面白いと思うし、まあ私はやっぱり情報化社会の映画っていうのは 3D だというふうに思いますけどね。そのつまり 3D で育つ人たちがたくさん出てきちゃうと子供の段階からなかなか二次元の従来の映画っていうのはその見れなくなっていくっていうか、だって今だってほら文章文体そのものが全然変わっちゃって、例えばその蓮見さんの映画批評みたいなものを今の若い人たちが読めるのかっていう問題があるでしょ。蓮見さんの段階でももうそういう問題起きてると思うんですよ。私なんかでも私の学生時代に書いた文章とか初期にデビューした時の文章は今の若い人たちも読めないですよ。当時はみんな読めたんですから。とにかく急速に文体は変貌してきてるから、同じことがその映像に関しても言えてこう古典化が起きてしまうというかね、あの音楽もそうですけど、 この間もブログでメガデスの話聞いてたらもうメガデスは古いっていう、まあ、そうだと思いますよね。だって80年ですからね、80年代前半ですからね、スラッシュなんてもうだから80年代90年代2000年代もう30年前の音楽だからね。だから、今日のブログだとコーンを書いたんだけど、コーンだとでももう1990年ですからもう20年経っちゃってるわけですね。20年前の音ですからね。だからこうすごいスピードで変貌していくから、その、まあ、3D の問題もそういうその、まあ、子供の体験を含めてだと思うんですよね。でだからさっきその磯崎さんがおっしゃる意味もわかるけども、現実に 3D で育ってきちゃう人たち、子供の感覚で言うと磯崎さんが言うようなレベルではないっていうふうに、だからリテラシーってそういうものだと思うんですよね。推薦免除で育っちゃった人がもうそれが自明ですからね。その辺 どうですか北川さん。
まあ、リテラシーのところでいくと、その、まあ、さっきずっと話伺ってていろんなキーワードで面白かったなと思います、まあ、3D の映画って出てきたんですけど、僕が12年前に海外の事務所でニューヨークで働いてた時に 3D のメガネをつけながら衣装設計担当してたんですね。であのリアルタイムにこう内観パースとかが出てくるもんですから、その 3D の奥行きとかを実体験、まあ ほぼ近い形で、3D メガネをつけながらその 3D 上でモデリングを変えていくんですよ。立体形状を変えていくんですね。でその中に彼ら何やってたかっていうと、まあ、言ってみればフェイクじゃないんですけども、ファンタジーをとにかくあらゆるところに入れていくんですね。で、あの CG の登場ってやっぱり建築界ですごく大きいと思うんですよ。でその CG の中で検証するっていう作業を、まあ、特にこう、まあ、私が支持してたこうデコンストラクティビズムの流れの人たちはよくやってたんですね。でその中であのプラン平面図であったり断面図であったりそういったところで検証するっていう作業よりも圧倒的にもう 98% ぐらいはパース上で検討するんですよ。でコロンビア大学っていう、まあ、ニューヨークの大学が、まあ、一時95年ぐらいにそのアニメーションを作ることでその中で建築のこう必要なんていうかなこう価値を評価するということを、まあ、高めていくというかそういった作業をやるスタジオを作ったんですね。でそういうところでもやっぱりこう平面図の移行ということ動画っていうことよりもではなくてそのやっぱりパースの連続としての動画なんですよ、まあ、トイストーリーの世界なんですよね。でその中にファンタジーをとにかく入れると。でその時参照してたものが西洋の、まあ、絵画であったり、まあ、レンブラントなんかも出てくるし、まあ、あのそういった絵画の中にある、まあ、言ってみればファンタジーって人間がなんていうかな人間が諦めた世界観みたいなものが含まれているのですね。でそれを建築のこうあくまで一点投資の要素として、実現していくっていうことを、まあ、デコンストラクティビズの人はよく考えている傾向があったんですね。でそういうところから、まあ、時代の流れからいくと、まあ、リテラシーがどういうふうに出てくるかっていうところに、まあ、ちょっと絡まってくるのかもしれませんけど、そのアンダーカルチャーからこうそういう流れでベトナム戦争もそうですけど出てきてますよね。でその流れも受けてるし、まあ、例えばこれからの世代の人ってこうブログをいっぱい読んでる世代だもんですから、その例えばワールドトレードセンターとして誰か写真家が撮った写真っていうよりも、まあ、観光客が撮った写真の方を目にする機会ってすごく多いもんですから、まあ、彼らにとってはそっちがリアルになってると思うんですね。フェイクっていうよりも、でどちらかというと写真家が撮ったものが作られたものっていうふうに思ってると思うんですよ。だからあのインカの時の番組でも多分若い人たちの世代ってそのセットが全くない状態であの何もないところでああこれすごいよねって言ってる状態を多分認知しながら見てると思うんですよね、うん、そこが多分番組としての意外な面白さにつながってるようなところもあると思うんですよ。だから、まあ、建築の中でもそのまあ、何がリテラシーになっていくかっていう時にそのキッチュだったものがある意味そのファンタジーって言ってもファンタジー映画って普通はまあ B 級というかちょっと A 級とか1級とかっていう感じではないですよね。ディズニーもまあ1級って なんていうかちょっとだからそういったものの価値をその建築の人がまあリテラシーにしていく際に意外にその CG の発展みたいなものがその建築をまあ実現していく上で意外なこう影響力を持ってたりとかっていうことはすごく強く感じてるんですね。
あのコールハウスのあの あれポルトでしたっけ、
ポルトの
カーサデムニカ、あれは建築ツアーで見ましたけども、あれも なんかとにかく建築ツアーで見ると驚くほど収まってますよね。破綻せずにちょっとがっかりするぐらいに収まってて、そういうのはあれですか、そういう 3D のチェックみたいなものを聞いてるってことですか。
コールハウスはどうでしょうね、まあ、大量に模型作るっていう事務所、もうすごい大きな模型大量に作るっていう流れが
あるので、あ、
うん、まあ、どちらかというとその CG によるその一点投資の中で その効果を高めるっていうことよりも、まあ、もう少しちょっと意外にこう図的な作業というかこうなんていうかな、そういう感じでやってると思うんですね。携帯的なものでやってると思うんですが、でもすごくこうなんていうんでしょうね、こうファンタジーな感じを出していくもので、それが実際にあの同時多発テロ以降たくさん実現してきてるわけで、で見に行った時もプランっていう意味で評価しようとするとなかなか理解ザハとかもできないところがあるんですけど、でもやっぱりそのある場面というかあるところでの建築的な様相としては、そこから包まれ方を見ていった様相というのはもう今までなかった、まあ、人間が諦めかけていた世界観を空間として実現しているという意味で、なんかそのファンタジー映画を見ているかのようなこう必然性をも感じさせるような建築がそこにあるというところが、画像
もうちょっと影響しつつですよ、 CG という画像を影響しながらも実現してきてるんじゃないかなってちょっと感じますけどね。
まあ、長くなったらそろそろ終わりたいんですが、ザハが最後に出てきたので、井上さん、ザハの例えばドローイングがありますよね、あの磯崎綾太さんが押して何か賞を取ったっていうのありますよね。ああいうものも含めて、まあ、画像って考えた時にザハの、ドローイングにしても現実に立つような建築じゃないんですよね。あの辺含めて ああいうものは何をこう指し示してたのかっていうのはどういうふうにお考えなんですか。
最初の頃ザハがやってたのは基本的には投資図法の解体だと思うんですけど、ただまあある時期からまあかなりコンピューターオリエンテッドになって、こう流線的にこうぐにゃぐにゃつながったやつにこう移行して、まあむしろまあ最初に重要にリトラで実現したやつはその投資図法の解体の路線だったんですけど、今世界各地にガンガン作ってるのはむしろまあ、今コンピューターでやってるやつなんですよね。で、個人的にはザハの建築展覧会、僕結構大きく当たるときと大きく個人的にダメなときがすごいこう僕の中ですごい両極なんですよ。だからとってもいいと思うときと、これ良くないなと思うときの振れ幅が多い建築家なんですよ、僕の場合で。そのまあ、理由かよくわかんないんですけど、まあ自分なりに例えば仮説を立てるとすれば、例えば、まあ長い間建築、まあそのさっきのリテラシーの問題でも関わるかもしれないんですけど、つまり、やっぱりどうしても長い間建築っていうのは基本的にはまあまずは二次元的な平面とか立面図でチェックして、それと現実の空間がどう対応してるかっていうのをずっとトレーニングしてきたわけですよね。だからまあ、ある一定年齢より上の人っていうのは絶対そちらの方が包含能力が高いはずなんですよ。つまり、さっきのメガネかけてやっても、それが一体どういう空間になるかっていう、その長い経験のもとでその対応関係がやっぱり構築されないといけないんだけど、多分今のところはまだ、そのいわゆるまだ古い図面に近いもの、あるいは模型から実空間こうなるっていう方が多分チェック可能だし、身体的に了解できる。で、多分ザハがやってる多分ちょっとその未踏の領域に今入ってるので、多分その辺が不安定なんじゃないかなと僕はちょっと想像してるんですよ。つまり、そういうふうに新しい方法で設計できるけど、それが実際どういう空間になるかについてはやっぱりちょっとあまりまだサンプル数が少ないから、ちょっとうまくいくときとどうかなっていうか、ちょっとは僕は触れるんじゃないかなと思ってるんで、まあでもそれはまさにさっき福田さんが言ったように、まあ最初からそれをずっとやって、それで実空間をチェックしているっていう世代が本格的にもし将来増えていけば、まあそれはそこに誤差が少なくなってくるわけだから、まあ優れた空間デザインができる人はそれが設計に備えて生かすようになるようになるんじゃないかなとちょっと思ってます。
長くなったのでそろそろ終わりたいと思うんですけども、会場で何かご質問ありますかね。話としては随分、多面的なお話になったと思ってますけども、よろしいですか。なんか大木さん来てくださってて、上の2階の展示はもうしてくださったんですか。はい、実は今回の画像建築展の中では、大木博之さんに映画というか、この場合映画でいいんですかね、映像ですね、動画の方で、もう参加していただいてますので、それもぜひ見ていただきたいと思います。こういう形で、実際に、まあ、コンピューターが出現することによって画像のレベルが随分違ってまして、インターネットにもたくさんの画像が流れてるし、それから YouTube なんかで動画も流れてるし、随分環境的には変わってきているので、そういう中で建築を軸にして、今日の、僕たちの環境としての画像の問題を考えるシンポジウムさせていただきました。どうもありがとうございました。